はい、ありがとうございます。それではメッセージに移らせていただきます。今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。エペソ人への手紙1章の1節から14節まで、新約聖書エペソ人への手紙1章の1節から14節までを一目指名にお願いをいたします。聖書朗読に続き、神のお召しによってと題して、広岡先生より御言葉を取り継いでいただきます。それではお願いいたします。
エペソ人への手紙1章1節から14節までをお読みいたします。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもとへが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と思慮をもって私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたてられるためです。以上です。
改めましておはようございます。今日も風がとても強かったですね。先週もなんか 髪の毛の話をしていましたけれども、本当この距離だけでも、もうなんかこう失敗したソフトクリームみたいにですね、もう崩れまくってですね、新人のアルバイトの人がこう試しに作ったような髪型になってたんですけれども、しかし桜も少し咲き始めて、こう春らしさを感じる今日この頃だなと思います。こうして皆さんとご一緒に礼拝できますことを感謝いたします。お祈りをして始めてまいりましょう。天の父なる神様、今日も世界中であなたの皆が褒めたたえられますように、今日もあなたが私たちの名を呼んでこのところへと集めてくださいました。あなたの恵みによって支えられた一週間であったことを思い返しています。また私たちの心や言葉や行いがあなたと隣人の愛によるものだったのか、改めて自分を振り返っています。悔い改めとともに進み出る私たちのこの礼拝をどうぞお受けくださいますようにお願いをいたします。教会の歩みが主にあって導かれていることをありがとうございます。 各集会が祝福されていることを感謝いたします。特に東町サロンに地域の方々が、またそこから参加者が起こされていきますように、どうぞ導いてください。また今日は CS の教師会も予定されています。どうぞ教師会を導いてくださり、子どもたちが主を恐れることを共に学んでいくことができますように。またそれぞれの家庭や学校、また職場にあって、また人間関係にあって、主がお一人お一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。病のうちにある方々を、また試練のうちにある方々を、主が格別に顧みてくださいますようにお願いをいたします。また今週は宣教区の集まりもありますが、宣教区の働き、宣教協力の働きを主が導いてください。また支援教師となられた藤山先生ご夫妻の上に続けて神様の導きが豊かにありますことをお願いいたします。紛争や戦争のある地域にあって、国々にあって、神様が終結をもたらしてくださいますように、どうぞお願いをいたします。また災害の復興のただ中にある能登地域、あなたが顧みてくださいますようにお願いをいたします。御言葉を感謝いたします。語る者を憐れんでください。また聞かれるお一人お一人の上に豊かに御霊様が臨んでください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日から続けてこのエペソ人への手紙を開いていきたいと思います。で、このエペソ人への手紙は、使徒パウロが紀元60年頃、まあ、今から約2000年前の紀元60年頃、エペソの教会に書き送った手紙です。まあ、エペソの町は今日もトルコに存在していますよね。トルコの西側にエペソが現在もあります。で、教会宛ての手紙というと他にもいくつもあるんですけれども、まあ、例えばコリント書などが教会の具体的な問題を扱っているのに比べますと、このエペソ書にはもっと一般的で基本的な事柄が記されていると言われています。コリント書とかですね、コロサイ書とかいろいろあります。結構具体的な教会の課題がそこにこう取り扱われているわけですよね。でもこのエペソ書はどちらかというと、もっと一般的で普遍的で基本的な内容が記されていると言われています。ですからこの手紙はエペソの教会だけではなくて、その周りの町にある教会でも回覧されたというふうにこう言われています。やはり普遍的で大切な内容が記されているからです。で、私がこのグロリアチャペルに着任してから、一番最初の、連続公開説教というふうになるんですけれども、教会やクリスチャンの歩みについて、今一度ご一緒に基本的なことを学んでいきたい、そして御心にかなう教会形成を共に進めてまいりたい、そのように願っております。そのような願いを持ちながらこの手紙を一緒に読んでまいりたいと思います。さて、ところでですね、キリスト教とかクリスチャンというと、世間ではボランティアとか慈善活動とか、はたまた伝道に対する熱心さをイメージする人が多いようです。確かに私たちクリスチャンはそのような働きを大切にいたします。けれども、その人がクリスチャンであるかどうかは働きや活動によって決まるのではありません。では一体何によって決まるんでしょうか。何をもって私たちはクリスチャンであるということができるんでしょうか。それは 神様が自分のためにしてくださったことに気づいて喜んで受け入れているかどうかですね。神様が自分のためにしてくださったことに気づいて喜んで受け入れているかどうか、そのことでその人がクリスチャンであるかどうか決まるんです。もちろん先ほどのようなですね、ボランティアとか奉仕とか伝道、それは大事ですよね、言うまでもありません。でもそれはあくまで私たちがクリスチャンとなった結果として、与えられた変化の結果としてそのように現れていくわけですよね。活動として、行いとして、神様が私たちのためにしてくださったことに気づいてそれを喜んで受け入れているかどうか、それがクリスチャンであるということです。ですからパウロもこの手紙の冒頭で、まずは神様が自分たちのためにしてくださったことを確認しているんです。実に今日の3節から14節、少し長いところでしたけれども、この3節から14節まで、ここには私たちは神様のために何をなすべきかという話ではなくて、神様が自分たちに何をしてくださったのか、神の御業と恵みを書き記しているわけです。私たちが先に何かをしなきゃではなくて、何をするべきかではなくて、神様がまず私たちをどういうものにしてくださっているのか、それがクリスチャンの歩み、そして教会の歩みの唯一の土台になるからです。パウロは手紙を書くときに、特にこのエペソ書は顕著ですけれども、まず私たちはどういう恵みを受けているのか、どういうものとされているのか、そこから始まって具体的な適用を語っていくわけですね。だからこうやって生きようではないか、私たちは恵みが先なんです。私たちが変えられていることが先なんですね。だからここでも、まず私たちはどういう恵みを受けているのか、どういうものとされているのか、私たちも神様が私たちのためにしてくださったことを確認して、恵みのうちに変えていただけるように、そのようにですね、自分を差し出していきたい、そんなふうに思うんです。それでは神様が私たちのためにしてくださったことは一体何なのか。まずそれは神様が私たちを選んでくださったということですね。4節をご覧ください。じゃあ4節ご一緒に読んでみましょうか。4節3、はい。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。まず神様がしてくださったこと、私たちを選んだってことですね。神様、私たちを選んでくださった。神様はその壮大なご計画のうちに、世界のもといが据えられる前から、つまりこの世界が創造される前から、一人一人をご自分の民として選んでおられたっていうんですね。選ぶっていうのは、自分の基準や判断によって自由に選ぶことを意味します。例えば買い物をするときのようにですね、こっちのケチャップにしようとか私たちはこう選ぶわけです。神様はその主権によって誰に指示されるわけでもなく、ご自分の意思で一人一人を選ばれた。ある人が、選ぶことは愛することだと言っていましたが、本当にそうだなと思うんですよね。ですから選ばれた方には喜びがあります。選ばれない悲しみを知っていればなおさらですよね。 まあ、私中学生の頃に部活動に熱心に参加をしていました、まあ、サッカー部でした。なかなかレギュラーに選んでもらえなかったんですね。また2月14日のバレンタインデーの日も、まあ、どちらかというとこう選ばれない側だったんですよね。ついに選ばれたなと思ったら、その女の子のためにこう友達を呼び出す係だったりとかしてですね、選ばれない悲しみを知っているわけです。しかし神様は私たちを選んでくださったわけです。皆さんをこう選んでくださったわけです、まあ、これほど光栄なことはないなと思うんですね。一方、選びということについて考えるときに、まあ、難しいなと思うこともあります。私たち人間の側にも自由意志というものがあるわけですね。神様が選ばれた、でも私たちからすると、いや私たちも自分の意志で選んだんじゃないか、なんか機械のようにですね、神様のようにこう勝手に選ばれたのかな、いやでも自分の方にも選んだ意志があるな、まあ、どんなふうに調和しているんだろうとですね、もう考えたりいたします。難しい問題だなと思います。まあ、人間の限界ある頭脳では全部理解することはできないんだろうと思います。ただそれも承知の上で申し上げると、クリスチャンの数が 1% にも満たないようなこの日本で、こうして自分が信仰者として歩んでいるということを思うと、やはり選びということについて私たちはこう意識させられるんではないでしょうか。まして私の場合は、神なんて絶対に信じないと、クリスチャンなんか絶対にならないとですね、まあ、そう宣言していました。神なんて信じないと、神に誓ってよく分かんないことになってましたけれども、まあそんなようにですね、こう宣言していました。でもそういう自分がクリスチャンになって、まあ、こうして牧師にもなっているというのはですね、もちろん自分の意思もそこにはちゃんと働いているんですが、同時に神様の選びがあるということを、不思議ですけれども、まあ、こう意識させられるんですよね。だから選ばれたものとして、選ばれたものとして生きたいなと、まあ、そんなふうに思うんです。まあ、ところでこういう話になると、自分は神様に選ばれていないんじゃないかとかですね、そうおっしゃる方も時々いるんですが、まあ、もしかするとまだ信仰の確信がないということかもしれません。でもキリスト教や聖書について何かしら心に引っかかるものがあるならば、選ばれていない可能性よりも選ばれている可能性があると考えていただきたいなと、まあ、そんなふうに思うんです。ゴールデンウィークに予定が入っていなかったなら、それも導きかもしれません。今日も来週も教会に来れるわけですから、あなたはそうやって選ばれてる、きっと選ばれてる、まあ、ともかく神様と向き合っていただきたい。選ばれていない可能性ではなくてですね、選ばれている可能性を神様との間で確かめていただきたいと思います。そして次に、神様はご自分の選んだ者たちをご自分の子供、神の子供としてくださる。神様がしてくださること、選んでくださって私たちを神の子供としてくださいます。4節の後半から5節まで、今度私が読みます。4節の後半から、私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。神様は私たちをご自分の子にしようと愛を持って、まあ、やっぱり愛ですよね、愛を持ってあらかじめ定めておられました。でまず4節を見ると、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたんだと。神様はご自分の選んだ者たちを一人子のイエス様と同じように聖なる傷のないものにしてくださる。 まあ、ここには旧約時代の生贄のイメージがあるわけですね。そして完全な生贄、神様に受け入れられる生贄というのはイエス様ですね。この方は十字架で私たちの生贄となってくださった。そしてまた私たちの罪や私たちの汚れを取り除いて私たちを聖なるものとし神に受け入れられるものとしてくださった。こんな私も神様に受け入れられるんだと。なぜそれが可能になったのか、それは7節にあります。十字架の御業によって可能となりました。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることですと。イエス様の血による贖い、すなわち十字架の御業によって私たちの背きの罪が許され、神様の御前に聖なるものとされているということですね。まずこれがあるわけです。自分にはまだ許されていない罪があるとか、自分は神様に受け入れられていないと思ってはいないでしょうか。あるいはもっと頑張らないと神様に許していただけないとかですね。そんなふうに考えて自分にプレッシャーをかけてはいないでしょうか。神様は私たちがもうすでに成し遂げられているその罪の許しを経験して歩むことを願っておられるんです。そのことを可能とするためにイエス様を送ってくださったんです。神様がイエス様の十字架によって成してくださったその恵みの業のゆえに私たちの罪の許しが現実となっている。ですから自分の罪は許されていないというなら、その原因は神の恵みを受け入れていない私たちの方にあるんだということですね。神様はキリストにおいて十字架において私たちを清くしてくださった。すべての罪はもう許されているわけですね。そのために頑張るとか自分にプレッシャーをかけないでください。ただ恵みを受け取るんです。そして罪許されて聖なるものとされたと同時に、神様の子供という新しい身分特権に預かることができるんだと。やっとここで出てきましたけれども、神の子供という特権に預かっている。五節です。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。神様がしてくださったこと、それは私たちをご自分の子にしてくださるということですね。ところでこのご自分の子にしようという言葉を見ると、これ聖書のですね、もともとギリシャ語で書かれている言葉ですが、それを確かめてみると養子縁組を表す言葉がここに使われているんですね。養子縁組、ですから養子にするというようなニュアンスがあるんですね。やはり神の一人子であるイエス様と私たちの間には、一つの区別があるんですね。やっぱり神様、一人子といえばイエス様なんです。で、私たちはそういう意味では養子縁組、そんな言葉が使われているんですね。でも皆さん、それにもかかわらず私たちはそのイエス様と同じように神の子供としての特権に預かることができるんだということです。皆さんのお父さんあるいはお子さんとの関係をイメージしてもいいんですが、聖書にはいろんな箇所に父なる神と私たちの祝福、私たちの祝福された関係についてですね、こう書いてあります。皆さん、神様が私たちの父であって私たちがその子であるという時にどういうイメージを持っておられますか。だって私たちは神の子供ですよね。父なる神様、 私たちの関係、皆さんどういうイメージで日々歩まれているでしょうか。まず何よりも父なる神との親しい交わりが与えられているわけです。神様に向かってアバ父よと親しく呼びかけることができる、まあ、アバというのはお父ちゃん、まあ、そんなニュアンスですけれども、イエス様はそのように祈ったわけですね。かしこまってお父様、まあ、それもいいんですけれども、お父さんとこう胸に飛び込むように私たちは祈りをぶつけることができるわけです。そして神様は私たちの祈りを聞いてくださるわけですよね。また父といえば子供のために必要を備えてくださる。私もこの子供たちの入学にあたっていろんなものを買い揃えましたけれども、お金かかるなとかですね、まあ、でも神様気前いいですから、私たちのために必要なものをですね、まあ、今日も与えてくださっているわけです。また私たちを守り支え励ます、慰める、時には試練を与えて大切なことに、まあ、大切なことを身につけるように訓練もしてくださいます。そしてさらには私たちを父に似たものに成長させてくださるとかですね、他にもありますけれども、私たちは子とされている恵みに、特権に預かっているわけですね。ある伝道師がバイブルキャンプの奉仕に出かけたときに、まあ、そこに少しやんちゃな感じの女子高生がこう参加していたんだそうです。で、少し打ち解けてですね、彼女は自分自身のことをその伝道師に話すようになったそうです。で、彼女の話を聞くと、昔から父親に暴力を振るわれていた、まあ、いわゆる DV ですね。今はその父親とは別れて暮らしている。また彼女自身、高校生になってから家出を繰り返していたんだと。で、その伝道師は、今度うちにご飯食べにおいでよと、まあ、そう声をかけたんだそうですね。まあ、するとその伝道師の家庭にたびたび訪ねてくるようになりました。その家族と一緒に、家庭礼拝にも参加して一緒に聖書を開いたそうです。でもしばらくしてその伝道師は転任が決まって引っ越しをしなければならなくなった。彼女はとても寂しがったんですね、その高校生の子は。しかし彼女は同時に、今の自分には天のお父さんがいるから大丈夫、私には天のお父さんがいるからもう大丈夫とですね、まあ、そんなふうに言ったんだそうです。私たちにはいつも私たちを愛してくださる父なる神がいる。私たちのことを気遣って心配してくださってですね、支えてくださって守ってくださる神様がいる。それが私たちが子とされている恵みですよね。そのような恵みと特権に私たちは預かっているんだということです。そして次にパウロは、父なる神は御心の奥義を知らせてくださったと語っています。私たちは選ばれて、子とされて、次には神様の計画、奥義を神様は私たちに知らせてくださったんだと。8節から10節のところを読みします。この恵みを神はあらゆる知恵と思慮をもって私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。まあ、無口で、なかなか計画を知らせてくれない父親もいるかもしれませんけれども、神様は私たちにご自身の計画も知らせてくださったと。それは私たちのためにですね。 神様のご計画の時が満ちる時に、一切のものがキリストにあって集められるんだと。つまりユダヤ人もギリシア人も日本人もその他の異邦人も、地上の教会も、先に召されていった人々も、また御使いも、他の被造物も、やがてすべてがキリストを中心にまとめられてですね、こう一つに、そしてその権威のもとに服するようになるんだと。まあ、なんと壮大なパノラマでしょうか。神様はそういう計画を持っておられ、私たちにそのことを知らせているんだと。そして時が満ちるのはまだこれからのことなんですけれども、でももうすでにこの室蘭で、そして世界中で神の民が実際にこうしてキリストのもとに集められているわけですね。私たちは御業を経験しているわけですね。まだそれが完全に起こるのはこれからですけれども、私たちはもうすでに一つに集められているわけです。国籍も社会的な身分も立場も、あるいは世代の違いも超えて、キリストにあって私たちは一つに集められている。そのビジョンを神様は私たちに知らせてくださっているわけですね。ですから私たちはそのビジョンに向かって進んでいるんだ、まあ、そのことをまずやっぱり気づいて、まあ、自覚しなければいけないわけですよね。そこからこう始まっていくわけです。皆さん、私たちは趣味が一緒だから、気が合うからここに集まっているわけじゃないんですよね。いや、そういう人もいるかもしれませんけれども、あの人と趣味が合うなとか、まあ、別にそれはもちろん何も悪いことではありませんけれども、私たちは別に趣味が一緒だから一つのところに集まっているわけじゃないんですね。もし同じ学校に通っていたとするならば、友達にはならなかったようなタイプの人も教会の中によくいるかもしれませんよね。しかし十字架によって壁が打ち砕かれた。私たちはキリスト、同じ主を共に見上げるようになった。そしてその主が互いに愛し合うこと、使い合うことを教えてくださいましたから、一つになってそういう交わりを共に築いているわけですよね。そのようなビジョンの中に私たちはいるんだと、まあ、今年の室蘭グロリアチャペルのテーマは交わりですから、神様はそういう計画を私たちに知らせていますし、またそう促してくださっていますから、一つになることもですね、大事なこととして私たちをやっぱりこう受け止め直していきたいと思うんですね。いや、あの人と一緒なら嫌だなと、そう思ってしまうこともあるかもしれません。まあ、そう感じるのはそれなりの問題があるということかもしれません。人間関係を整えるということは簡単ではありません。でも神様はこうして豊かな恵みを私たちに与えて、ご自分の御子を犠牲にしてまで私たちを一つにしようとしておられるんですね。にもかかわらず、あの人と一緒に集まるなら嫌だなとかですね、もしそう考えているなら、私たちを一つにしようとしておられる神の御心を拒んでいるということにならないでしょうか。神様の御心、神様の計画、神様の最終目的地、それを知るならば、私たちは人間関係にも力を入れて取り組むようになるのではないでしょうか。それが神様の奥義ですよね。一つに集められていくこと、それはもう始まっているわけです。私たちはそのように導かれている、その自覚を確認したいわけですね。そして最後です。キリストにあって一つに集められるということは、言い換えると神の御国がいよいよ成就するんだということですね。 11節をご覧ください。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。キリストにあって一つに集められる、時が満ちて一つに集められるということは、同時に神の国が御国がいよいよ完成する、成就するということです。そしてこの11節のように、私たちは御国を受け継ぐものとなりましたとここに知らされているわけですね。そのようなものと私たちをしてくださったんだと。皆さん、やはり親子のイメージをですね、ここでもう一度思い出すと、子供は親が持っている土地とか財産を相続するわけです。それと同じように、神の子供たちも御国の相続者、神の国を受け継ぐものにされているんだということです。それが神の子供のさらなる特権ですね。しかもパウロはここで、ただ私たちが相続者とされているというだけではなくて、その保証もその印も与えられていると語っているんですね。13節14節です。このキリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。御国がすでに用意されている、合わせてその勝因ですね、まあ、チケットと言ってもいいかもしれません。それももうすでにちゃんとハンコが押されてですね、私たちに与えられているんだと。もう神様全部お膳立てしてくださってるわけですよね。そのようにもう全部してくださったんだと。真理の言葉、すなわち救いの福音を信じている私たちには、聖霊とともにその勝因がもう与えられている。私たちが福音を信じているということはですね、聖霊が与えられているし、御国の約束勝因が与えられていることなんだと。もうすべてが備えられているわけですね。皆さん、私たち家族は、まあ、約1ヶ月前に仙台港からフェリーに乗って苫小牧までやってきました。私が事前にチケットを予約したんです。でも実際にフェリーに乗るときまでちゃんとチケット取れてるんだろうかと、もう結構不安なんですよね。まずフェリーに乗ることまずありませんから、10年ぶりですから。で、岡部さんがいろいろ親切に教えてくれてですね、先生チケットがもうだいぶ売れてるみたいで、早めに取った方がいいですよとか、でも本当こう親切に教えていただいて、でも同時にプレッシャーになってですね、大丈夫かな、取れるかなみたいなですね。で、結構やり方変わってるじゃないですか。こうネット予約のみですとか、私もこうどちらかというと紙を信じて生きてるタイプですから、目に見えないものをあんまりこう、まあ、神様は別ですけれども、こう信じにくいわけですよね。で、最後までこうドキドキしながら、まあ、やっとフェリー乗り場に行ってですね、こうやっぱりそこで紙がこう与えられて、あ、やっとこれで大丈夫だとですね、こう安心するわけです。同じように旅をするでも、旅行代理店に任せていればもう全部最初からこう心配する余裕もないぐらい送られてくるわけですよね。これ持ってれば大丈夫ですよ、ああよかったって言ってですね。で、神様は私たちのためにもちろん御国をもう備えていてくださるし、そのチケットも私たちにもう印付きで全部お膳立てして与えてくださっているってことですね。私たちが神様を信じて聖霊が与えられていることがその保証なんだと。ですから フェリーに乗った時の私のように心配する必要はないんです。もう全部神様がお膳立てしてくださっているわけですね。ですから私たちはむしろ御国に対する希望を持って今からそれを待ち望むことができるわけです。ディズニーランドに入る時もワクワクしますよね。 USJ に入る時もワクワクしますよね。いや、夢の国もいいんですけれども、神の国ですから私たちワクワクして、もうチケットありますから心配しないでください。ちょっと不安だなという方がいたら私のところに来てください。私にはチケット発行権はありませんけれども、紹介はできますから、神様をですね伝えることはできますから、それで問題ないわけですね。ですから安心して、むしろ期待を持って希望を持って待ち望むことができるわけです。さて皆さん、こうして見てきたように、神様はそのご計画のうちに私たちを選んで恵みの御業をもう成してくださって、またさらに最終的な目的地まで見越して導いてくださっているんです。そして最初に戻りますけれども、クリスチャンの歩み、そのすべての土台はこうした神の御業と恵み、それが土台なわけですね。まず神様がこのように御業を成してくださった、神様はこのようにしてくださったと。で、神様がしてくださったから、そこから私たちに変化が生じる。神様が私たちを神の子としてくださるから、私たちは神の子となったんです。相続人としてくださったから相続人となったわけですね。そこから歩みが作られていくんだということなんですね。ですから私たちは何よりまず神様が成してくださったことに気づくんです。気づくところから始めるわけです。それを見つめて喜んで受け入れるところから始めるんです。私とは一体何者なのか、神様はどういう計画のうちに、恵みのうちに私たちを置いておられるのか、そのことを知って受け入れるところから始まっていきます。そしてもっと言うならば、その神様の恵みによってますます変えていただけるように、自分自身を神様の御前に差し出していくということです。神様はご自分の恵みを喜んで受け入れる私たちに必ず答えてくださいます。ああ、神様ありがとうございます。ああ、神様の子供とされて感謝します。清いものとしてくださって感謝をいたします。また奥義を知らせてくださって、そのようなビジョンのうちに生かしてくださって感謝します。そのことを喜んで受け入れる私たち、そして神様の取り扱いを積極的に受けようとする私たち、そういう私たちに神様は必ず答えてくださいます。そこから私たちの歩みが作られていきます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、パウロはエペソの人たちにメッセージを送るにあたって、何よりもまずあなたがしてくださったことを目に留めるように、そのように語りかけています。神様、私たちも私たちにあなたがしてくださったこと、その一つ一つを今心に留めています。あなたはすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。あなたの一方的なご愛によってふさわしくない私たちを選んでくださいました。また私たちをご自分の子とすることを恥とはされず、喜んで私たちをご自分の子としてくださいました。子としてくださったゆえに、多くの恵みをあなたは注いでくださいます。またあなたのご計画を知らせてくださり、私たちが御国に入れるように、そのすべての準備も整えてくださいました。 主よ感謝いたします。神様、どうぞもう一度、まだあなたのことをよく知らないという人も、いやもうすでに信仰歴が長いという人も、もう一度あなたの素晴らしい御業に、恵みに気づくことができ、目を留めることができ、そしてそのあなたによってさらに変えられ続けることを願いながら、自分自身を主に差し出すものでありますように、あなたのご愛がもっと分かるようにしてください。私たちの鈍い心をどうぞ取り払ってください。あなたの恵みに変えられることを躊躇するのではなく、むしろ自分自身を差し出して、あなたのご計画のうちに、取り扱いのうちに生きる私たちとしてください。そのように建てられていくグロリアチャペルとしてください。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。